おはようございます。それでは礼拝を始めていきます。最初に一曲賛美を捧げましょう。慈しみ深きです。ラララララララ3、はい。慈しみ深き友なるイエスは、罪と咎を取り去りたもを、心の嘆きを、つつまず述べて、などかはおろさぬ、負える重荷を。アーメン。一言お祈りします。愛する天のお父様、新しい一日を感謝いたします。今日も私たちの心の目を開いてください。そしてあなたの慈しい御言葉に目を留めることができますように導いてください。聖霊様が最初から最後まで私たちを導いてくださることを期待して、尊い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。2017年7月25日、本日のディボーション箇所は第二歴代史1章7節から17節です。それでは拝読します。その夜、神がソロモンに現れて彼に仰せられた。あなたに何を与えようか願え。ソロモンは神に言った。あなたは私の父ダビデに大いなる恵みを施されましたが、今度は父に代わって私を王とされました。そこで今、神主よ、私の父ダビデになさったあなたの約束を固く守ってください。あなたは地の塵のようにおびただしい民の上に私を王とされたからです。今、知恵と知識を私にください。そうすれば私はこの民の前に出入りいたします。さもなければ誰にこの大いなるあなたの民を裁くことができましょうか。神はソロモンに仰せられた。そのようなことがあなたの心にあり、あなたが富をも財宝をも誉れをも、あなたを憎む者たちの命をも求めず、さらに長寿をも求めず、むしろ私があなたを立てて私の民の王とした。その民を裁くことができるようにと、自分のために知恵と知識を求めたので、その知恵と知識とはあなたのものとなった。その上、私はあなたの前の、また後の王たちにもないほどの富と財宝と誉れとをあなたに与えよう。こうしてソロモンはギブオンにある高きところから出て行き、会見の天幕の前を去ってエルサレムに行き、イスラエルの王となった。ソロモンは戦車と騎兵を集めたが、戦車1400台と騎兵1万2000人が彼のもとに集まった。そこで彼はこれらを戦車の町々に配置し、またエルサレムの王のもとにも置いた。王は銀と金とをエルサレムで石のように用い、杉の木を低地のイチジクグワの木のように大量に用いた。ソロモンの所有していた馬はエジプトとケベの輸出品であった。それは王の御用達が代価を払ってケベから手に入れたものであった。彼らはエジプトから戦車を銀600、馬を銀150で買い上げ輸入していた。同様にヘテ人のすべての王もアラムの王たちも彼らの仲買で輸入した。アーメン。内容をまとめます。ソロモンは主に民を裁くための知恵と知識を求めたので、主はソロモンを祝福され、多くの富と財宝と誉れを与えました。また彼の時代、輸出入がよく行われていたことも記されています。 では神様からの啓示をいただくためにしばらく黙想しましょう。では主からの啓示を分かち合いたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい、私は7節から10節のところで、神様が立たせてくださったこの働きを成し遂げるための必要な知恵と知識、また力を神様ご自身が与えてくださるということを示されました。また11節のところから、神様の国とその義とまず第一に求めるならば、その他の必要なものも主が備えて付け加えてくださるということを示されました。以上です。
はい、私も、12節のところで、知恵と知識は求めたゆえに与えられ、また富と財産は求めなかったゆえに与えられたというのを見たときに、本当に神の国とその義を第一に求めなさいと言われたあの言葉を思い出しました。それから16節と17節のところで、たくさんのこう馬とか、まあ、そういったものを手に入れて、戦車とかを手に入れてるんですけれども、ダビデがそれをこう血を流すことによって手に入れたのに対して、ソロモンは本当にこう血を流すことなく、それを、まあ、神様が与えてくださったものを通して手に入れているのを見て、ああ、本当に大きな違いがあるなということを今朝は目に留まりました。以上です。
私も、ですから12節のところで、本当にこの神様はこのご自身がお与えになったこのミッション、またこの神の国、魂を優先して、必要な知恵を求める者に豊かに溢れるばかりのものをくださるお方だと教えられています。以上です。
はい、私も10節でした。今、知恵と知識を私にください。そうすれば私はこの民の前に出入りいたします。とあって、自分の神様から与えられた使命を全うするために、ソロモンが知恵と知識を求めたことに目が留まりました。彼は自分の欲に仕えるのではなくて、王職という主からの使命を全うすることを一番に考えた忠実さがあったソロモン王だなということを思いました。また12節で、その知恵と知識とはあなたのものとなった。その上、私はあなたの前の、また後の王たちにもないほどの富と財宝と誉れとをあなたに与えようと主が約束してくださっていて、ここでソロモンは主を喜ばせる願いを持っていたということが分かったので、神様がソロモンを祝福してくださったんだなということを思いました。以上です。では、もうしばらく黙想しましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また、自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。はい、それでは分かち合いたいと思います。
はい、私は、11節から12節のところで、天の父はご自分の御心にかなったものに、全ての必要を豊かに与えてくださるお方であることを教えられました。また7節から10節のところで、模範とまた教訓ですけど、神様に対して信頼と大胆な信仰を持って求める人は全てが与えられるということを教えられました。ここでソロモンは、神様ご自身がダビデに引き継いで自分を王に立てたのであれば、それに伴う 王のこの務めを果たすための知恵と知識は神様が約束の通りに与えてくださることが当然だという、そういう神様が自分の責任を取ってくださるという信頼と信仰を持って大胆に求めているんですけど、その祈りに応えて、主は彼に知恵と知識をこの世のどんな王よりも豊かに与えてくださって、またそれ以上の富 富も与えてくださったということを教訓と模範として学ぶことができると思いました。以上です。
はい、私は7節のところから、神様は願いなさいと、また求めなさいと言われるお方だなと思いました。そして神様の御心にかなう願いというのは必ず答えられる、答えてくださるお方だと思いました。私たちが自分の私利私欲を満たす願いではなくて、神様の御心を求めてそれを願うこと、これを求めていく必要があるなというふうに教えられました。それから8節のところで、神様は王を立てられるお方だということを教えられました。指導者というのは神様によって立てられていくんだなという、神様が立てられた権威というのをすごく私自身も今日も覚えて、その権威に従っていく心を与えが必要だなということを思いました。それから、12節のところで、神の国とその義とをまず第一にという御言葉を思い起こしながら読んでいたんですけれども、ソロモンがこう神殿をこれから建設していくと思うんですけれども、この知恵と知識を求めた時に、富と財宝と誉れもこうあなたに与えようと言われた神様なんですけど、ソロモンが神殿を建設する必要のすべてがこの瞬間にもう備えられたんだなということを教えられました。この働きに必要なものは、私たちが神の国とその義をまず第一に求める、その、優先順位というか、これをしっかり持った瞬間にその先のものはこうすべて備えられていくんだなということをすごく今朝は教えられました。そして富と財宝と誉れというのは、こうすごく意味嫌うクリスチャンもいるかと思うんですけれども、これは神様が祝福として与えてくださるものであって、またその神様の働きのために与えてくださるものである、素晴らしい祝福なんだなということも教えられました。それから15節のところ以降で、神の国というのはすごく豊かだなということも教えられました。金と銀を石のように用いた、また杉の木を、立派な杉の木をこう普通の木材のように大量に用いたと書かれていて、神の国を建てるときには本当にこう豊かなもので建てていくべきなんだなということを今朝はすごく教えられました。またソロモンのがこう血を流さずに働きを全うした、これがダビデとはすごく違ったんですけども、それぞれの働きがあって、本当に神様の大きな深いご計画の中で、それぞれに役割が与えられて、働きが与えられているんだなということも教えられました。
私も10節でソロモンから模範を受けました。ソロモンが王としての職務を立派に果たすための識別力、判断力を優先して求めているところから、神様のミッションを実現させていくための知恵と知識をまず何より求める姿勢というのが大切であることを教えられました。また11節で天のお父様について教えられましたが、11節ですね、ここで神様がそのようなあなたに対し富をも財宝も誉れをも与えると書かれていますけれども、そのように神の御心の働きを成し遂げるための知恵知識を優先して求めるものには、それ以外の全てのものをお与えになる方だと同時に教えられています。以上です。
はい、私も7節、あなたに何を与えようか願えと主がおっしゃっていて、祈り求めることを願っておられるお方だということを思いました。また9節で、主よ、私の父ダビデになさったあなたの約束を固く守ってくださいとソロモンが言っているんですけれども、神様は約束を守ってくださるお方だと思いました。ダビデの家系子孫を祝福してくださるという約束が、ソロモンにもきちんと守られているなということを思いました。また、17節は模範ですけれども、彼らの仲買で輸入したと最後に書いてあって、 このソロモンの時代はビジネスができる、交易が持てるほどに関係が良好で、隣国との関係が良好であって、とても平和的な働きをしているというところはすごく模範的だなと思いました。以上です。それでは、しばらく生活への適応のために黙想しましょう。はい、それでは適応の分かち合いをしていきましょう。
はい、私は今日のディボーションを通して神様が使命を果たすための全ての知恵と知識と力をまた権威も与えてくださるお方であることを教えていただきましたので、その信仰を持って求めて祈ろうと思いました。最近委ねられた新しいことに対して責任を負われているんですけども、そのことに対する経験や知恵や知識などがちょうど自分がすごく足りてないということを悩んでいるところでしたので、今日のディボーションがすごく力となって、求めるなら必ず与えられるということも教えられたので祈っていきたいと思いました。以上です。
はい、私は今この地で礼拝が整ってきた後何をすべきかというところで、今やっぱりこの神の国とその義をまず第一に求める、私の優先順位がしっかりと確立されないといけないということを示されて、で一つこのソロモンの心構えというか、この民の中にもっと入っていくっていう心構えがあったことがすごく大きかったなと思いました。自分のために時間を使おうとするのではなくて、もっと民の中に入っていって神の御心を行おうとした、この姿勢が今の私には必要だなということをすごく教えられて、ちょっと優先順位を整えていこうと思いました。以上です。
はい、私はですね、今年度4月よりこの福祉事業所における法制度が改まりまして、それへの対応に会社全体がですね、自分の勤めている会社全体が少し混乱しております。スタッフ間の一致もそれによって少し弱まっている状況です。そしてその空気を察した利用者が会社に少し不信を抱き始めているという軽い、パニックのような状況があるんですけれども、今日の御言葉を通してまさに自分自身も神様からこの働きを担っているものとして、知恵と知識を優先に求めていこうと改めて思わされました。以上です。
はい、私も神の国のために求めていきたいという願いが今日のディボーションでとても起こったんですけれども、やはり魂の救いのために求めるべきだなということを私は示されましたので、特に今任されている教会では新しい命が誕生するように祈ろうということを思いました。また今この平日はセミナリーで働いていますけれども、ここにも神の国が来るようにと思いました。今日は新入生を歓迎する準備をしているんですけど、本当に心を込めて準備を捧げたいなということを思わされました。以上です。では一言お祈りします。愛する天のお父様、今日も私たちにあなたの御声を聞かせてくださって感謝いたします。今日与えられた御言葉を握りしめて、私たちの生活における一歩一歩を確かなものとしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。 医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。